皆さんこんにちは、シネマアクティフのペップでございます。本日は7月31日の日曜日、時間はですね今18時38分でございます。本日号外ということで、いつも録音しているスタジオを飛び出しましてですね、まこちんとあゆみさんは神戸に置き去りにして、私ペップ一人で単身広島にやってまいりました。本日お送りいたしますのは、不定期コーナーということで始めさせていただきます。タイトルはペップの縁グッドフェローズということでございまして、このコーナーではですね、私ペップが一方的に縁があると感じているお客様をお招きして、映画にまつわるあれこれをインタビューをしていきまして、その人となりを丸裸にしてしまおうという、まあ俗に言う人の心に土足でズカズカ入り込むという企画になっております。はい。で、終了後にですね、宴を催すということで、こちらの縁にも引っ掛けて、ペップの縁ということで本日はスタートさせていただいております。はい。で、今回第1回ということで、お客様をお二人お招きしております。我々のポッドキャストでもよくお話をさせていただいてますけれども、映画ポッドキャスト、二人の帰り道のパーソナリティのお二人、村山大尊さんと佐藤近藤佐藤さんでございます。どうも本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。村山大尊です。
佐藤近藤佐藤です
ありがとうございます。
いやいやいや、
すいません時間を取っていただき、
いやいやいや、もうなんか1回目だとは思わず、
うん、あ、そうですか。
僕らでいいんですかね。
いやいやいや、
まあ、何をしに来るんやと思ってながら
今までのポッドキャストで僕らは一文字も書いたことがないです気合が全然違うんで。
いやいやいや、
はい、
はい、今日はよろしく
よろしくお願いします。本当
遠路はるばる、4時間かけて車で来ていただいたということで
僕去年はですね2回はい、東京を往復一人でやっておりまして、
そうなんですか。
はい、立川のマッドマックス極上爆音上映、
はいはいはいはい、
はあ、マジで、
はい、あれとあと、下町米っていう下町米の映画祭で、
はいはいはい、
グリーンヘルのを見るために、
はい、そうなんですか。
いいですね。
映画のためなら車で馳せ30
分ですね友達も乗ってるんですけど、うん、友達が免許持ってなかったりペーパードライバーやったりすることが多いんで、
はいはいはい、
一人で運転してるんで、まあそれから比べたらもう楽なもん
ですよ。楽勝だったっす。
広島までは
今日日帰りですよ、
うん、ちょっと信じられないですね
そうですよ。この後飲む範囲が予定になってるんですけど、うん、別に時間いつでも大丈夫みたいなノリで帰ってきたから僕心配なんですよ若干
怖い怖い
そうそうそう、
帰り時間を公共交通機関にこう制限されるのが僕大嫌いなんですよ、
うん、いや、まあ、分かる気持ちは分かるんですけど、
うん、分かる
分かる。明日仕事らしいんで、
うん、
こっちがそんなに引っ張るの心配じゃないですか。
いやいや、それは全然問題ないんで、はい、
うん、
本当ですか。
はい、
なんか
すいません、こちらこそお仕事終わりに来てい
ただいて。いやいや、全然楽勝です。
はい、
仕事とか楽勝です
僕らはぐっすりで大丈夫です
それではですね、
はいはい、
まずお二人に、
はい、
まあ、簡単に今お名前だけは、
はい、
言っていただきましたけども、
はい、
一応お二人のそれぞれの自己紹介と、それから、まあ、ポッドキャストどういうポッドキャストをやられてるかというところをですね、
はい、
聞いてらっしゃる皆さんにここで、
はい
はい、お話ししていただければと思います。じゃあ、はい、タイソンさんからお願いします。
僕からですか。はい、一応村山大尊と申しまして34歳でございまして、秋元音楽事務所ではですねレコーディングエンジニアというのを、まあ、やらせてもらっております。まあ、レコーディングエンジニアいわゆる録音技師ですね。で、まあ、そういうのをやってるっていうのがで、一応それの秋元音楽事務所っていう、まあ、しがない広島で活動する団体なんですけど、でその活動の一個として、まあ、普段はだからそのライブとか、まあ、音楽活動、そのサトシ近藤サトシのライブアーティスト、
うん、
笑っちゃったよそしてやってるんですけど、
はい、
まあ、それで、まあ、僕としてはその何もこういわゆる僕から発信してるものって秋元音楽事務所的にはないわけですよ。
あ、
僕
は
裏方ですからね、
そういうことって。
だから、まあ、そういうところで何かしらなんかこうアウトプットできるものがないかなみたいなことを考えてた時に、
はいはい、
一応その中で秋元音楽事務所プレゼンツとして、
うん、
まあ、僕が何かできることって考えた時にポッドキャストだったというようなことですかね。
なるほど。
だから一応、まあ、映画っていうことになってるんですけど、一応主に映画のポッドキャストっていうことになってて、
はい、
まあ、僕とサトシで出かけてったライブ終わりのポッドキャストとか、なんかそういうのもやってたりとかするっていう感じなの で、
ね、
はい、一応だからコンセプトは帰り道
はい、映画というよりも帰り道がコンセプトであると。
そうですね。
それが、まあ、映画のことが多いけれども、うん、音楽イベントであったり、まあ、例えば他のイベントの可能性も今後あるかもしれないということですかね。
あると思いますね、
う
ん、
レコーディングの帰り道とかありそうですよね。
あるある。今アルバム作ってるんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど。
事務所のコンセプトアルバムというか、はい、事務所っていう括りでアーティストが一応十何人いるので、うん、その、オムニバスアルバムみたいなのを僕の録音でやらせてもらってて、はいはい、でそのアルバムとして作るのができるのが今年年内にはみたいな感じなんですけど、はい、それをやってるので、まあ、そのレコーディング終わりでみたいなことはあるかもしれないですね。
なるほど、
はい、
じゃあそうですよ、
はいはい、2人の帰り道マイカフォンナンバーワン2担当のサトシ近藤サトシと申します。はい、僕も秋元音楽事務所で、もともと音楽をやっておりました。はい、で
やってるでしょ。
やってる、まだやってる。
まだ
ヨーヨーっつってラップとかラップとか弾き語りとかやってるんですけど、はい、その軸とは別で昔から僕太一さんと友達だったんですね。
あ、
結構年の離れた大学の先輩なんですけど。
おー、うん、なるほど。
で今いくつだった？
28、27です。
お
ー、多分20代
前半。はいはい、だいぶ違うんです。
うん、結構若い時から、遊んでもらってたというか。
そうなんですね。
そうですね。で僕の周りで唯一のタマフルリスナーだったのが太一さんだったんですよ。
なるほど、
うん、だからそれもあって、うん、一緒に映画の話することもあって、はい、でまあそれが続いていった結果ポッドキャストができるようになったっていう感じでしたね。はい、でさっき太一さんが言ってたポッドキャストがなんか事務所のなんとかっていうのは多分後付けだと思うんですけど、
多分そうなんですか。
そう、もともと2人でよく映画見に行ってたんですよね、平日の夜レイドショーで。
そうなんですね。
でその帰り道が結構楽しかったんですよ、もともとその帰り道の話が面白いなと思って、うんうんうん、本当に同じタイミングでこれポッドキャストにしないっていう始まりだったはずですね。
俺が言った記憶はあるんだけど、俺じゃないっけ
言ったよ。でも俺はだいぶ前に行ってて一回振られてるんですよ。
あ、ほうかい。
それ昔太一さんは
そう
だポッドキャストで塚公平っていうポッドキャストやってたんですよ。
へ、昔やってたんですよ。
そうなんです。
そうですよ、ポッドキャストはやってて、はい、で、うん、まあその僕サトシはそのメンバーにはいないんですけど、はい、僕とあと2人メンバーがいて、はいはいはい、まあ、そこに公平っていうやつがいたから塚公平っていう、まあ、名前だったんですけど、塚公平さ劇団のことを喋ることは全然ないんですけど、まあ、そういうポッドキャストの映画ポッドキャスト月1でやってて、
で
その時は、3人でやってたんですけど、いわゆる、まあ、特に僕はあんまりその決めるのが好きじゃないので、はい、とりあえずざっくりとって、
はい、
1時間ぐらい回して、
はいはい、
でそれを30分ぐらいに僕が編集をして出すっていうのを月1でやってたんです。
なるほど。
そしたらまあなんかこうなんていうんですかね、結構自分で負荷をかけて面白いものを作ろうと思ってやってたんですけど、はいはいはいはい、これじゃ体力が持たんなっていうのをちょっとまあ息に達してきてですね、はいはい、で最終的に何年かやって、
はい、
まあなんかちょっと志半ばで終わってしまったんですよ。
ああ、そうなんです
ね。そうなんです。でそれが終わってしまった後にその後そのサトシからはやらないかっていう声をもらったんだけど、うん、
はい、
まあ他のメンバーの手前もあるので、
あ、
もうちょっと後っていう感じで多分返して
るんじゃないかな。そうそうそう、そんな感じでした。
そうなんですね。なるほどなるほど。
そうですね。それでまあ時間が経って始めれたっていう感じですね。はい。
じゃあですね、まあ、ポッドキャストを始めたきっかけとかはもう先ほどね、もう話もしていただいたので、お二人と、まあ、映画との出会いみたいなところをちょっと話を聞きたいと思うんですが、
はい、
サ
トちゃんから言って、
うち、僕島根県の安来っていうすごいど田舎出身なんですよ。
島根県、はい
はい、でその市には当然映画館もなくて、
あ、
まあ、車で40分ぐらい走らせてサティの中の映画館に行くみたいな、
うんうんうん、
少年時代だったんですけど、はいはい、うち親父が映画オタクなんですよね。で、うちの親父は毎年夏休みぐらいに、はい、安来市の公民館を借り切ってそこで映画の自分の好きな映画の上映会をやってたんですよ。
すごいですね。
そう、
おそれ何人ぐらい人集まったりしてた。
いや、めっちゃ多分、いや結構広いところなんで、式典とかやるところなんで、そこに、はい、パイプ椅子とか並べて、はい、まあ、いっぱいになることはないけど、でも数百人は来てた。すごい、めっちゃでっかいスクリーンに見せてくれてて、でそれもやってるのも 市民権とか結構あの辺のやつやってくれたりとか、あの割と早めに当時まだフィルムをレンタルして、あの各町で上映するっていうスタイルだったので、はいはい、早めに結構リングとか螺旋とか借りてきてくれたりとかして、そういうの僕映画館で見てたんですよ。
そうなんですね、うん、それはでもすごいですよね。
家にアトリエがあるんですか。
うちの親父そうです、なんか油絵の画家だったので、なんかそうなんですよ。で音楽もレコードもすごかったから、
はいはい、いやもう文化的にはもう完璧な状況
で、そうなんですよ。だからもう吸収できるものを吸収していくうちに、まあ映画っていうのも当然あったっていう感じで、家に録画されてるビデオとかでもやっぱり、はい、岡本喜八とかですかね、僕すごいハマったんですけど、あの辺の映画見て未だに記憶に残ってるぐらいなので、そうですね。でそれがあって多分大人になるんですけど、ちょっと映画から離れた時に、はい、多分シネマハスラー聞いて、
うんうんうん、
で再熱したの感じだと思います。その辺タンペップさんが言ってたのと一緒な感じだと思います。
はい、タイソン
さんは、それこそですね、その幼少時代でいうとサトシとは僕真逆で、はい、うちの父は公務員なんですよ、
はいはい、
で本当に趣味がないんですよ、うちの親父は。基本的に、はい、そのいわゆる、まあ、県庁勤めで、あ、僕広島じゃないんですよ、出身が九州の佐賀県なんですけど、
うん、佐賀なんですね、はいはいはい、
でそっちの方の県庁職員で、はい、でもう本当にあの基本的に家に帰ってきては家に定時で帰ってきて、はい、お酒飲んで、はい、寝てっていうのを繰り返してる人で、土日は寝てる、
うん、
で本当にもうそのテレビ見てるとかして、はい、テレビのいいとも増刊号見てるみたいな感じ、うん、
いいですね。
で3時ぐらいからお酒を飲んでっていうのを繰り返してる人なんですよ、うん、で、そういった親父の中で、まあ、いわゆる無趣味なんですよね、うん、基本的に、うん、でその部署の移動があったら移動の次の勉強のためにひたすら部屋にこもるっていうのをやり続けるような人なので、それぐらいな感じで育ってきて、多分それの反面で僕つまんない人だなと思ってたんですよ僕。
あ、なるほどね、反動があったんだ、
う
ん、
多分そうだ、ね、ただ親父にはものすごい影響を受けてるよ、喋、うんうん、り方とかものすごいそっくりだよ、
うんうん、あ、それはあるでしょうね、う
ん、なんですけど、うん、そういった部分では本当に共感ができないというか、うん、かったので、なんか逆反動で多分その趣味っていうものが割と多い方だと思うんですけど、うんうん、でそういう部分の中でうちの親父が唯一そういうなんかあのカルチャー的なものに反応してる時がいくつかあって、はい、でそれが僕は、僕と一緒に蕎麦屋に行った時に、はい、そこに置いてあったサイボーグ009を僕がほっとくまで読んでたっていう記憶と、もう一つは、はい、ゴジラにやたら反応するんですよ。ゴジラがあるってなると見るんですよ、うちの何にも言わないですけど、ゴジラに興味があるとか、はいはい、ゴジラのグッズを買ってくるとか一切ないんですけど、はいはい、ゴジラをやってるっていうと絶対テレビで見るんですよ。それはすごく覚えてるんですよ。だから白黒のゴジラとか、いまいち分かってないんだけど何回か見てる、うん、だからゴジラって言われると、うん、うちの親父が好きなやつやとか、
そうなんだ。
だからなんかそういうところが一応原体験としてはあるんですけど、それに対してだからそれだから特撮が好きとかそういう部分には入ってはないですよね。
そうですね。
なんかその大人になるまであんまり映画見なかったってさっきおっしゃったじゃないですか、うん、子供の時の好きな映画とかってあるんですか。
いやでも本当単純にそれこそその何のび太と鉄人兵団とか、
ああ、うん、そうなんだ、うん、
あとはね、
うん、
家に何だっけ時々、うん、家の近所のレンタルビデオ屋でチャップリンっていうのがあって、
はいはいはい、チャップリンっていう
店の名前、店の
名前いいな、
今もあるか分かんないんだけど、うん、レンタルビデオ屋チャップリンがあって、うん、チャップリンには時々行かせてもらえてたの、これ、
うん、
あ、それは許可的なものが必要だったんですか。
いや、うちの親父が連れてってくれてたっていうパターン、そういうのです、
で、いいね、
その中でまあ、ほんと本数の少ないビデオ屋だったんですけど、さすが名前に関するだけあって、うん、チャップリンがものすごいあるで、チャップリンのだからモダンタイムズとか、はい、黄金鏡時代とか、はいはいはい、あの辺の作品は結構借りて見てる。
へー、なるほどなるほど。 ど。
それいくつぐらいですか。
いやだからそれこそそのなんていうんですか、小学校低学年とか、ね、
すごい
だからそのそれでその白黒の時代にそんなに抵抗がなくなったっていうと、うん、あとはまあ単純にまあそのチャップリンのおどけた姿みたいなものに反応してるから、うん、独裁者とかくっそつまんねえなと思ったんですけど、後から見てこれすっげえなと思ったけど、はいはい、そんな感じはあったけど、うん、だからモダンタイムズのなんかこうベルトコンベヤーでなんかこう、
あ、
ま
あ、あそこ大好き、こうやってね
そうそうそう、こうやってこうやってこうやってなるやつとかはやたらと覚えてる、う
ん、子供はモダンタイムズのシーン大好きですよね。
おかしいなっていう感じはあったよね、うんうんうん、それは原体験中原体験のところだね。
じゃあ今例えば映画をご覧になるときに、はい、その好きな、うん、そのジャンルであったりとか、はい、こういう映画はもう自分のドンピシャ好みやなとかっていうのってあります？
あるかな。
ただあの、まあ、あの2人の帰り道のラインナップ、うん、あのご覧になってもらったらいいかなと思うんですけど、はい、あんまり僕らそんなにこうこれだから行かなきゃいけないよねみたいなのってないんですよね。
アベンジャーズぐらいですよね。
あ、まあ、マーベルはね、うん、そうだね、マーベルは行きたがってるけど、うん、ぐらいじゃないかな感覚的には。
そうですね、
あんまりこのジャンルがフェイバリットだみたいなのある？
僕でもまあその親父映画が好き、親父が映画好きだったのと加えて、兄貴も相当ちょっとヤバかったんですよね。
お兄さんも好き。
兄貴もヤバいですね。で兄貴の影響で僕ホラー映画にハマって、多分小中高と、あの田舎の町なんですけど、そこにあるビデオ屋のホラー映画は多分片っ端から見てるんですよ。
おすごい。
覚えてないのはたくさんありますけど、でそれでホラー映画ってその最近映画見に行くようになってからあんまり見る機会がなかったんですけど、うん、It Follows 見て、
あ、はいはい、
あれ見て一気に再燃しましたね。やっぱりなんか俺好きだったのはやっぱりこれなんだって思っちゃいましたね。
なるほどなるほど、
うん、
そういえば俺らホラーはやってないもん。
やってないですね。
そうですね、うん、今ねあのちょうどラインナップの話が出たんで、はいはい、今まで2人の帰り道で取り上げた映画のラインナップをちょっとここで、あの来てくださってる皆さんにお伝えしたいんですけど、はい、まず1回目はクリード、
はい、あ最高ですね。
最高ですよ。でブリッジオブスパイ、
最高ですよこれ。
最高ですよね。
白ゲートの戦い、
うん、
ザ・ウォーク、
最高です、
はい、オデッセイ、
はいはいはい、
ヤクザと憲法、
はい、ここで急に変わりますね。
で黒崎くんの言いなりになんてな
る。これひどいですね。何も考えずになんか映画館に着いた時間にこれ見よっかって言ってるカップルぐらいの感じですね。
それからヘイトフレイト、
いや、
で、ちはやふる神の子、バットマン VS スーパーマン、
はいはいはいはい、
それからモヒカン故郷に帰る、
はい、
ミラクルニール、
はい、
スポットライト、
はい、
レベナント、
うんうん、
アイアムヒーロー、
はい、
シビルウォー、
うんうん、
ちはやふる下の句、
うん、
ヒメアノール、
うん、
フェイク、
うん、
ディストラクションベイビーズ、
うん、
トゥーヤングトゥーダイ、
はい、
それから日本で一番悪いやつらで、最新回は X マキナ、
はい、
っていうところですね、
うん、
はい、僕この中で見てないのは黒崎くん。
あ、残念。
残念。
見ていただきたかったな。
黒崎くんぐらいですかね。
あ、そうなんですか。すごい見てますね。
あとは全部見てます。
へー、黒崎くんは外せないですよ。
外せないですよ。2016年の上半期を語る上に欠かせないですよ。
うん、黒崎くん多分映画館に3人、俺とエミちゃんとタイさんしかいなかったぐらいじゃないですか。
多分ね、それはあの本編でも言うてあり
ました。うん、でも、はい、3人とも笑いが止まんなかったですよね、あるシーンで。
そう
ね、すごかったですよね。
いや、なんか、そうなんですよね。なんかこう、まああの、そうですね、まあ、ポッドキャストなので、はい、ある程度その聞いてもらうっていうのを前提とかにも知っているので、
うん、
あの大衆性っていうものはなくさないようには知ってるつもりでは
いるんですけど、タイトルとしては、まあ、大きいタイトルがやっぱ多いん
です、うん、そうですね、やっぱ、まあ、特に今回は、まあ、僕らは来週次回はシンゴジラやるつもりですけど、
はい、
まあ、そういったこうなんていうんですか、まあ、ビッグガジェットムービーというか、
うん、
まあ、そういったところはやっぱ抑えていきたいなというような気持ちもありつつ、自分の趣味思考も出してるつもりではいるんですが、
うん、
まあ、さっきの質問にお答えするとするならば、僕は割とあのどちらかといったらあのドキュメンタリーは好きですね。
あ、
そうですね、う
ん、好きですね、
うんうん、なるほど。
どちらかというと、うん、その趣味嗜好はあるかもしれませんが、うん、でもそれぐらいじゃないですかね。それこそその、あの逆の質問で言うと、このジャンルはちょっと無理みたいなの別に僕ないので。
うん、ないですね。
割と何でも面白がれるタイプじゃないかなと思います、うんうん、あまりごめんなさい、質問に
あいえいえ
お答えになってないかもしれないです。
大丈夫です、はいはい。でですね、映画を見るその頻度とそれから割合みたいなところもちょっとお伺いしたいなと思うんですけど、はい、今はまあポッドキャストのために週1回はお二人ないしはエミさんも加えた3人で1回は行かれると、はい、
そうですね。
それ以外にそれぞれで行かれるのはあるんですか？は
い、あ、行ってますね。やっぱり
サトシあれじゃん、あの何本見てるかチェックして
た。あ、ありますね。
お、教えてください。
毎年一応つけてるんですけど、はい、でまあ去年が多分60本ぐらいで、毎年更新をしていこうっていう目標はあるんですけど、なかなかいかないんですけど、あのポッドキャストがまあ必ずレイトショーなんですよね、撮れる環境っていうのがほぼ、でレイトショーで僕らが仕事終わった時間に当てるっていうのがもうシネコンしかないんですよ。で今ここ撮ってるのサロンシネマっていう広島 の、 あの映画館なんですけど、
ここ が、
うん、いい映画館ですよ。ちょっとね、あの場所のことを言うのを忘れてましたけど、
あ、はい、本日はサロンシネマで撮ってます。ここが多分レイトショーが遅くて8時とか8時半とか9時とかでしょ
に始まっちゃうんですよね、
うん、シネコンよりもちょっと早く終わるんですよ。だからこの辺はあのこっちでやってる上映されてる映画はポッドキャストで撮れないなって思ったら、僕は早めに休みの日とか仕事帰りとかに見てますね。だから映画館で決めてる感じですかね。この映画館はポッドキャストで多分ないから、
あ、そうかそうか、
この作品は一人で見ようとか、
あ、なるほど、
そんな感じになってると
思うんですね。そんな感じです
ね、うん、
中には決め打ちするんですけど、ヘイトフルエイトとかはもうお互いが見たかったので、
はいはい、
もうこれはどうしても見ようっつって、うん、日にち合わせてあの見に行こうぜっつってやってましたけどね。
だから週2回かな、俺多くて週2回ぐらいですね。
自分で行くのが1回とポッドキャストで行くのが1回、
そうですね、
うん、タイソンさんも同じぐらい。
いや僕は多分サトシよりは本数は少ないと。
あ、そうですか。
俺今今年でも45本なんですよ。多分週に丸々いけてないんですよね。だから、
はいはいはい、
多分少なめ
40に届くか届かないか、う
ん、あ、じゃあでもそんなには変わらない感じ。
そうですね。
ただあの結構 D あのいわゆる、定額動画配信サービス
とか、は
い、
Netflix とか、
はい、それでも結構見てる。
ああ、でも俺家で見てるの で新しい映画見れなくて、やっぱ集中できなくて、携帯見ちゃうし寝っ転がってるし、
まあ、まあそうですよね、家で見るのはどうしてもね。
そうなんですよ。なんか俺がダラダラしてるせいで映画が面白くなくなってると思っちゃって、
あ、確かに。
だからグレムリンとか、うん、ゴーストバスターズばっかり見てます。何回も見たやつを
何回も見てるからね。
ずっと見てます。
常に最高のやつじゃん。
そう。それはそれですげえ楽しいから。
ポッドキャストを、
はいはいはい、
まあ配信を。されて、
はい、
多分今年の1月からですよ ね、
そうですね。で
ちょうど半年ぐらいをやられてると思うんですけど、はい、うん、初めて現在、まあ、半年後の現在に至るまでで変わったことってあります？
変わったこと
例えばやる前にこう、まあ、先ほどねあのタイソンさんおっしゃられたように、はい、あまり自分に負荷がかかるようなことはしないでおこうと、
うんうんうん、
いうようなことで始められたっていうことやったんですけど、
うん、
まあ、実際にこう回を重ねていくにつけ、
はいはい、
自分の中でこう変わっていったもの、まあ、心境であったりとか、はい、あるいはそのもっと物理的に何かが変わったとか、うんうん、そういったことってありますか？
あの最初に多分サトシと約束をしたと思うんですけど、
はい、
あんまり映画を腐すのはやめようぜっていう話はしたんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、しました、
うん、まあこうダメだよねこれっていうのは、うんうん、まあ、ちょっとこう特に映画見た終わりだったりとかすると、はい、なかなかこう、頭ごなしな批判になってしまうかもしれないし、もう一つは、ま
あ、記憶がね鮮明なだけにね、
そうなんですよ、はいはい、でもう一つはいわゆる自分のたちの無知から来る、
うん、
その下調べができないっていう事情があったりとかするので、はいはい、そういったところから来る批判になったりとかすると、まあ自分がダサいじゃないですか、
まあ確かに
勉強してないからこそそんなこと言っちゃってるんだ、うん、この人ダメだなみたいなことに思われる可能性もあるの で、うんうん、はい、でそういうことで言うと、まあちょっと批判はやめようかなと、
うんうん、
一回批判めいたこと僕はモヒカン故郷に帰って言ってますけど、
ありましたね、
ただあの時も 事前にめっちゃ勉強したんですよ僕。
あ、そうなんですね、
はい、
そうなん
だ。いわゆるまあ批判するからには、うん、やっぱ愛を持って、うんうん、愛を持って、あれをそう僕だから批判とも思ってないんですけど、あれ
はいやと思いますよ、
はいはい、あれはある意味、うん、まあやっぱこう
自分とその沖田監督作品とのね、
そうですね、
関わりみたいな感じですか、うんうん、立ち位置というか、
そうですね、うんうん、こう作品は見るし、
はい、
作品をきちんと把握して精査した上で、うん、自分とは何が焦点がずれてるのかっていう話をできるだけしたつもりなので、うん、批判したつもりもまるでないんですけれども、
はい、そうなってると思います。
そうです、はい、なのでそういったことは気をつけながらやってるつもりではいるんですよ、ね、
それはその配信から現在まで変わっていないことっていうことですかね。
そうですね、なのでまあそういったことを考え、そういったことをルールにしたことによって、うん、この映画のどこがいいだろうってことを考えるようにはなったかもしれないですね、ポッドキャストをすることによって。
なるほど、
うんうん、この映画を褒めるんだったらどこが褒められるかなというか、うん、批判をしないとは決めてないんですけど、
はい、
ただこの映画のそのたまにあるじゃないですか、ほぼ良かったんだけど、うん、1個台無しな部分があってすっごいなんかこの映画の評価点下がっちゃったなみたいなことってあるでしょ、はいはい、だけど、うん、逆を言ってしまえば、うん、そこに目をつぶればすごくいい映画なんだっていう言い方もできるじゃないですか、
うん
う
ん
う
ん、
そういう言い方をしようよっていう考えになれたということじゃないですかね、う
ん、なるほど、
うん、どんな？
なるほどね。俺なんだろう、変わったことか。でもポッドキャスト始める前より、
はい、
映画見た昔ちょっと前に見た映画のことちゃんと覚えてるなって思うんですよね。
喋るの大事よね。
そうなんか、うんうん、ちゃんと喋ろうと思って帰り道で2人で喋ってるからこそ、はい、1月に見た映画のこととかちゃんと覚えてて、はい、なんかそれってポッドキャスト始める前って多分忘れちゃったりしてた、
ね、それはあると思いますね。
ですよね。だからこれは本当自分のためですけど、うんうん、自分で1本の映画をなんか大事にできてるなっていうのがまずありますね、うんうん、
それはあるかも、
うん。なんやろな、やっぱうん、うん、そんな感じですかね、うん、あとまあ帰り道やっぱ楽しいなって思いましたね。
いや僕ねやっぱりまあ、お二人のねポッドキャストをこう発見して、うん、はいはい、でまあもちろんねいろんなポッドキャストを僕も、はい、まあ、自分がやってるという部分があるので、
はい、
どんなことやられてるのかなというようなこと で、
ね、お付き合いはだってペップさんから話しかけていただいたのが最初ですね。
まあそうですね、うんうん、最初はそうなんですけど、はい、でまあいろいろ聞いててやっぱり帰り道で取り切るって僕紹介の時も自分のシネマ TV のポッドキャストの中でも話したんですけど、やっぱり帰り道で取り切るっていうコンセプトがまず、うん、絶妙やなと思ったんですよ。面白いなと、うん、だから一番熱の高い状態の中でどういう話ができるのかっていうようなことじゃないですか、
はいはい、
だからそこがすごい面白いなと思ったのと、うん、やっぱり、はい、まあ、お二人が話されていることが、まあ、ちゃんとその論理的にお話をやっぱ進められるじゃないですか、
うん、
だからその色はねもちろん違うと思うんですけど、はい、ちゃんと自分の中でこうこうこうだからこうなんだというところが、僕らやっぱりどうしても、うん、タマフルでねこう映画熱が再現したところがやっぱりある、はいはい、そのあたりは多分共通点や
と思うんですけ
ど、そこから考えるとやっぱりこういう論理的なことがあるからこの映画は良いんだダメなんだっていうところに、うん、ああそうかって思った部分ってやっぱり多いと思うんですよね。
ああそうですね、
うん、そういうところが僕は聞いててすごくいいなと思って、う
ん、
はい、だから帰り道に取り切るコンセプトと、うん、そのちゃんとお二人がお二人のちゃんと意見で話をされているというところがすごくいいなと思ってたんで、
うん、
だから本当にいろんなポッドキャストを聞いてて僕が紹介するんやったらっていうところで、まあ、僕はもう一つね不思議ラジオ金沢さんっていうのも紹介をさせていただいたんですけど、全くまあそれぞれ番組としての経路はちょっと違うんですけど、でもどちらもすごい魅力的なポッドキャストだなと思って僕は紹介をさせていただいたんですけど、で、ご自身のポッドキャストを配信するじゃないですか、
はいはい、
で配信はタイソンさんがやられてるんですか。
編集
全部やってます。
配信は僕ですね。
ああで配信されたやつをお二人は聞かれたりします、
はい、エアチェックは一応だから上げたよっていうのは僕は送るようにはしてるので、うん、
はい、
どうなんですかね。
俺はリアルタイムじゃなく聞くことが多いですね。上がったから聞くはあんまりやってないかもしれない。
あ、そうなんですか。
あ、
気になるのはやるけど、でもちょっと しばらく経ってからバーって全部聞いたりとかする。
ああそうなんだ。
ちょっとそれは恥ずかしい、自分のあれが恥ずかしいのがあって。
あ、まだそういうのあります？
あります、あります。ありますよ。
あれ聞けたん？結構ダメージ食らっとった。キメアノールの回は聞けたん？
聞いてないです。
あ、やっぱ聞いてない、
うん、聞かない気がします。
あの回は結構サトシは映画に結構ドカーンとちょっと落っこちてたんで、
うんうんうん、
聞かんだろうなと思いながら編集もしましたけど、はい、かといってあれ、あのポッドキャストの良さ、サトシの良さだったので結構使ってるので。
タイソンさんは聞かれるんですか？編集の時はもちろん聞かれると思いますけど。
すね、そうですね。
上がった後はどうですか？
上がった後はあのいわゆる、まあ、あの不備がないかっていう確認はしますけどね。
はい、もうでも内容的にはあんまり
聞き流すような
感じで。
自信がある、あったのは何回か聞いたこともあるっちゃある
かな。あ、そうですか。ちなみにどの回ですか？
ですね、ディストラクションベイビーズは割と僕は自信があったんですけど、
聞いた、
う
ん、
あ
すぐ聞いた、
うん、
あの柳楽優弥を柳楽健一と
そうそうそう、はい、それこそここで見て撮ったやつなんですけどね。なんですけど割と自信があったんですけど、やっぱ、まあ映画がそこまでね、単館上映の映画なので、うん、どこまで共感していただけるかなというふうには思ったんですけど、割と僕は自信があるんですけどね。
しかもダブルヘッダーの2本目でしたよね。
そうですそうです。
フェイクやってからのディストラクションベイビーズ、
はい、
エクスマキナはあゆみさんがリツイートしてたから聞いた、
う
ん、
助けやな
出ましたね出ましたね、あゆみさん話が、
うんう
ん、はい、
でもすごい褒めてくださってたよ。エピソード保存したって言ってたよ。
知ってるよ、見てるから。
あ、そう
か。なんでそんな俺だけしか知らないみたいな感じ。
じゃあ一応ほら俺のつぶやきのリアク返信だったよ、うん、
いやいや見てる、全部見てる。
あ、そう。
ご自身のそのポッドキャストを聞かれて、はい、そのまあサトシさんは聞かないからとおっしゃってましたけど、はい、どういうふうに思われます、自分で聞いて。まあ自分の声が恥ずかしいみたいな話だけありましたけど、はい、それ以外に何かこう思うこととかってあります？
ですね、まあその期間空けてから聞くことが結構あるので、はい、自分が言ってることが正しくないと思うことがよくある。
ああ、自分の考えが変わってるって。
そうですね、やっぱ帰り道でもう瞬発的に全部喋って撮ってるので、うん、なんかそれ終わっていろいろ考えて、あそこはああだったなとかって思った後の感想を持った状態で聞くと、うん、いやここ違うんだよなとか思うことも多分結構あったと思いますね。うん、そこがなんかやっぱり諸刃の刃やなと思うんですよ。帰り道のコンセプト俺すっごい好きなんですけど、うん、やっぱり間違ったことも言っちゃう危険性もあるし、
うん、いやまあそれも含めてのね、
う
ん、
そうですね、
コンセプトだと思うんですけどね。
だから帰り道に喋ってるから許してっていうポイントが割とあるので。
そうですね、そうです ね、うん、第1回で間違えてますからね。ロッキー負けたことないって言って、
あ、
喋ってました。
ボッキー負けたこと
ない。ああ、そうですね。それはでもすぐその後に訂正されましたね。タイソンさんはどうですか、聞いてみて改めて思うこととか。
あ、僕はまあ役割の違いだとは思うんですけど、
はい、
僕どうしてもそのあれなんですよ、いわゆるこうあの喋ってますけど若干セコンド的な役割になってる時があるんですよ。こう
あ
の、
うん、あ、まあ、分かります。
レフリーか、はい、あのこういわゆるちょっとこっちを立てないとこっちを立てないとみたいな感じのことをやってる時もあるんですよ、
うんう
ん、あの自分がバーニングしてしまった時はそれがないんですけど、
はい、
まあ、それじゃない時はこうなんかこう誘導っていうか、はい、誘導じゃないな、こう前に出ておいでってやってる時も
バーのコントロールみたいな、
ね、そうですね、やってることはあるので、うん、あのどちらかといったらもうちょっと立ててあげれたなとかっていうことは思ったりはするので、
こう、
あ、もっと引き出せたんじゃないかなみたいなことを思ったりすることの方が多いかな。
うん、へえ、そうなんだ。
でそれをまたその次回のこう収録に生かすみたいなところはこう気をつけてるみたいなところはやはりあるってことですか？
まあ僕らの場合、そのサトシと2人っていうパターンと、はい、ゲストが入るっていうパターンがあったりとかして、はいはい、 あのサトシにはそんなにもはやだから気を使わないんですよ、うんうん、僕は2人でさ、はい、言うときにどっちがどっちで喋った方が、まあ、もちろん僕が 10-0 にすることはないんですけど、はい、そのお互いの意見を言うときに僕が 7-3 になろうが、うん、サトシが 7-3 になろうが僕はいいかなと思って、うん、お互いなんです、はい、だけどやっぱゲストが入るとあエビちゃんももうだいぶ気を使わなくなってきましたけど、はい、他のゲストが入ってきた場合にはちょっとやっぱあの株を上げたいじゃないですか。
あ、まあまあまあ、うん、せっかくね
気持ちいい感じでやってほしいなっていう気持ちはあるので、うんうんうん、ある程度身を預けるところがいけないとないといけないと思ってるので、うん、その子の良さが出てるかなっていうところを一番は思ったりはするんですよ、
うん、なるほど、うん、やっぱりプロデュース的な立場で考えることが多い、
ね、そこの方が強いかもしれないですよね、うんうん、
それはやっぱりそれぞれのポジション的なもんですよね、やっぱりね、
うん、じゃないですかね、うん
うん、で、我々はあの、まあ、シネマティブのポッドキャストっていうのをやってまして、はい、まあ、お二人には聞いていただいてて、はい、ありがたいと思ってるんですけど、はいはい、あの前回のマコチンのコーナーで、はい、上半期のベストワンを、はい、うん、募集するというコーナーがございまして、はいはい、で今回ですね、せっかくお二人とお会いするので、うん、上半期のベストワンをお二人からお伺いしたいなと思ってるんです、うん、
ハッピーアワーの話かと思って
ハッピーア
ワーの話面白かったですよ ね、
面白かった
よね、あれめっちゃ笑った
よ、よかったよ、マコジンさんが進めてるのは大地を受け継ぐ
とか、あ、そうですよね、
あ、上半期、
う
ん、はい、
渋いセレクトだなと思って、うん、素敵だなと思いましたよ、本当に。
じゃあどちらからいきますか、
どっちからいきます
か、考えてきますか、うん、ああ、これさっき話したんですけど、イットフォローズですね、
あ、あ、そう、
はい、あのそのまあベスト10毎年年末に作ってるんですけど、はい、まあ、上半期で今回この話があったので作ってみたときに、はいはいはい、割とポッドキャスト始めてから良作しか見てないんですよね、僕ら。
そう、
ハズレが全然なかったんですよ、今まで。で、すごい悩むかなと思ったんですけど、はい、1位は結構早く決まりましたね、あんまり考えずにイットフォローズになりましたね。それは今年本当に大物映画監督がいいのをいっぱい出した年だったじゃないですか。
そうですね、
うん、で、その中ですっごいあのお金もかかってる映画がある中で、やっぱ工夫一発で新人監督と若手の俳優が、うんうん、あのすごく新しくてすごく古臭いというか、うん、今まで通りのホラー映画で新しいことやってる感じとかは、うんうん、もうすげえやられましたね、うんうん、もう本当に最高でしたね、うん、多分今のところダントツ1位って感じです。
そうですか、
はい、うん、そうですか、
はい、
結構じゃあ悩んでる感じ、時点とかないわけ、1位、
いや、もう2位以下は全部2位ですよ、
最高
2位以下は最高だけど、
まあ、1位がぶっちぎってるっていう、
やっぱ1位ぶっちぎりだって見てないでしょ、太一さん、まだ、うん、すごく良かったです、良かったですよね、
良、うん、かったです、良
かったです、いいのか、そういうのもあって、
じゃあ太一さんさん、
いやもう本当にね、ここの喋る時まで2個実はやってずっと悩んでるんですよ、どっちがいいかなっていうぐらいなんですけど、はい、まあいいか、はい、はい、じゃあ、はい、ルームじゃない方にしますね、
タイトルは、
フェイクですね、
あ、おお、そうなんだ、あ、そうなんだ、
フェイクにしたいと思います、
は
い、
お、フェイク、まあ僕ももちろん見ましたけども、うん、
はい、
はい、どういうところが1位
ですか、ビアードでしたよね、
ビアードだった、
ビアードです、
はい、ビアード取らせて、はい、取られて、ありがとうございます、いや、なんかまああの前あのペップさんが、はい、あのシネマクティブではおっしゃってた中で、はい、あの映画が公開されたことにはその時代の意味があるみたいなことをおっしゃってて、うんうん、僕、はい、そういうその言葉すごく共感するんですよ、
はい、
で、その中にこうフェイクっていうものを見たときに、あのなんだろうな、まあ、自分が1位にするからには、はい、まあ、正直いっぱい見た中でシビルウォーとかよかったんですけど、うんうん、まあ、シビルウォー僕が進めなくてもみんな絶賛してるじゃないですか、まあ、
そうですね、
デッドプールを言わなくてもいいかなみたいな気持ちはあったりとかして、はい、うん、はい、でまあ、その中でフェイクはですね、僕の周りで割となんかいまいちだったわみたいな意見も結構あって、
そうですか、
そうなんですよ。でそれはこうどういう話なのかなっていうのを、結構僕はフェイクの話はなんかしたくなるじゃないですか、
うん、したくなりますね。
フェイクの話って見た人って聞くと、うん、あ どう思いました、うん、っていうの結構僕したんですよ、うんうんうん、でそういう話した時になんかいまいちだったよみたいな感じの人もいて、でそういう人が話を聞くと、はい、いわゆるその本人がそのいわゆる老者だと、はい、いうようなことに対する事実っていうものを、うん、結局この映画うやむやにしてるよねみたいな感じで、
で、なるほど、あ、
その話は結局確固たる答えっていうのが出てこないからもやもやしたわ、うん、その真実が今回この映画で、うん、暴かれると思ったのにみたいなことの感想っていうのが結構あったんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
で僕はそれにちょっと否を唱えたいんですよね、うん、でこの映画自体は、はい、いわゆるそういうまあ、世の中的な分かりやすさでいうと正義か悪かとか、はい、真実なのか嘘ついてるのかとか、はい、そういったことに対する、曖昧だっていいじゃないってところを打ち出してる映画だと思うから、うんうん、いわゆるサムラモウジさん側に立ってる映画でもないと僕は思うんですよ。
そうですね、
うん、はい、で途中でサムラゴーチさんのお家に消火器が投げられてるんじゃないかみたいなことがあったりするんですけど、その後森達也監督はサムラゴーチさんが指を怪我してるというのをしきりに映すんですよね。
気づかんかった。
そうそう、俺親指どうしたんですかみたいなところでここに包帯巻いてるっていうシーンが出てくる、はい、で後から考えたんだけど、いわゆる森さんはもしかしたらサムラゴーチさんが投げてんじゃねみたいなニュアンスを含めて多分撮ってるんだよね、うん、すっごい意地悪な編集の仕方だと俺は思う、
ね、実際に時系列がどうなってるかっていうのは分かりませんからね。
そうそう、あそこが実際に消火器の前かもしれないんだよ、うんうんうん、めっちゃ後かもしれない、うん、でもあの映画の編集で言うと、もしかしたらあの消火器は本人がやってるかもしれないみたいな曖昧さを残してるんですよ、
はいはいはい、
でそれで言うと多分森さんが言いたいっていうのは、サムラゴーチさんを、まあ、被写体にした理由っていうのにもなるとは思うんですけど、うん、いわゆる、まあ、サムラゴーチさんっていう世間でいう悪の権限みたいな感じの取られ方をしている人たちにも言い分はあるんです、うん、ただ言い分はあるんだけど、この人がじゃあそっち側に立った時にこっち側の言い分をすることによってこの人がいい人になるかっていうと、そういうわけでもないっていうような、うんうん、その世の中には正義とか悪とか完全懲悪で成り立たない事実っていうものがあるっていうことが多分言いたいんだと思うんですよね、うんうんうんうん、でまあそれは実際にね、事件が起きてからあの事件が発覚したのは2014年らしいんですけど、うん、2014年っていう頃からいわゆる、まあ、インターネットの、まあ、小さなコミュニティが無数にできてるっていうような時代になってきた時に、はい、なんかこう自分が擁立していないものは、うんうん、を否定してかかるというか、なんかその自分が支持しているものを持ち上げるっていう行為だけでは飽き足らず、自分とは考えの合わない人たちを糾弾してやり込めるみたいなちょっと時代に入ってきてるなというのを考える、いろんなところを感じて、ね、それこそ今日東京都知事選の日ですけど、投票の日ですけど、なんかそういったなんか世の中になってきてるっていうところに、まあちょっとまあ、誰もが思うんじゃないかな、なんかちょっと閉塞感を覚えるところもありますよね、
う
んうん、でそうなってきたときに、なんでその支持するものを支持するだけで終わらないのかというか、うんうんうん、その他を落とし込めないと自分が支持したものって持ち上がらないのっていうちょっと気持ちも僕はあってですね、うんうんうん、そういったことをちょっと森さんが言いたいんじゃないかなみたいなことをちょっと感じたんですよ、うんうん、だからドア玉のそのね、この時代にこの映画を見る意味があるっていうところで言うと、うん、2016年の上半期っていうところに、うん、この映画をみんなが見る意味があるような思いがあるんですよね。
なるほどね、
うん、だからなんかこうね、サムラゴーチさんを守りたいわけじゃないです、
はい、
あ、サムラゴーチさんを守りたいわけじゃない、うーん、サムラゴーチさんが救われてる映画だとは思うんですけど、
うん
うん、だけどこの映画によってものの見方っていうものが少し、うんうん、ぼやっとしてもいいんじゃないってことが多分言いたいんじゃないかなと思ったりするので、そういう部分でみんなに見てほしいなっていう気持ちはすごくありますね。
そうですね、
うん、
そこの部分は僕も見てすごく感じたところではありますね、
うん、
はい、でお二人のベストワンを聞いて て、はい、で、一応ですね、我々ベストワンを上げてくださったリスナーさんで、はいはい、まあ、ご希望の方にですね、はい、マクティフのうちわを、
もうもあれでしょ、あゆみさん作ったやつでしょ。
そうです
マジですか。
ご希望されますか。
いや希望しますよ。
くださいよ。
まだですか。
まだって
早く
紙袋を
なんか選んでる、いろいろ違う
ん
だ。
これ佐藤さん、
おお、ありがとう。あ、マクティフ君、
マクティフ君、う
ん、これ僕から。
あ、すげえ。それも あ、これあれだ、あのリブルストロング、
あ、
前ポッドキャストで喋ってたやつですよね。ありがとうございます。
で、これが大地さんです。
何か違うんですか、これ、
はい、
お、これちょっと、
あ、違うわ。
メッセージ書いてありますよ。
そうですよ。
すげえ。二人の帰り道最高です。バックトゥーザフューチャー私も好きです。
だからわしかて好きじゃいそれは。
いやいや、
うん、何て書いてあるの。僕、君と僕との帰り道が書いてありますね。
これも書いてある。
嘘、なんで。これあいうおシネマご覧いただきありがとうございます。何、いいじゃん。何すんの中途半端だったんです
か。一応手書きで
直筆じゃないですか。
いや、ありがとうございます。
直接ここに書いてあるからコピーでもないですよ。
そうです、
うん、
はい、すごいですね。
嬉しい。エクスマキナのやつ、僕のもらったやつ。
あゆみさん、ありがとうございます、うん、僕の方に気合い入れて帰っていただ
いて。いやいやいや、そんなことないでしょ。
どう見てもそうでしょ。
いやいやいや、これだってイブ、エヴァ、エヴァのこの内臓とかすごい、
すごい細か
くリアルに書いてある。これ何の映画ですか。
バックトゥーフューチャー。
ああ、あの昔の映画か。
わざわざ見返してくれたかもしれないんだよ、うんうん。
まあ、今絶賛ね、あの午前10時の映画祭 で、
ね、広島も2、
そうでしたね、
そうですかね、
はい、今週から2になりました。
いいですね、最高っすね、
はい、嬉しい、ありがとうございます。
まあ、そんな感じで、はい、はい、本日は、2人の帰り道の2人、
あ、終わりですか、
はい、ね、村山太一さんと。
いやいや、結構それなりに喋りましたね。
はい、結構、うん、
大丈夫ですか。
大丈夫です、大丈夫です、はい、あの、何やったら分割で配信します。
大丈夫ですか。思ったものが取れてますか。
あ、大丈夫ですよ、はい、全く問題ないです、はい、
あ、本当ですか、
はい、まあ、初めてのね、あの、うん、号外ということなんで、はい、まあ、これをきっかけにまた、
うん、どうしよう、すごい編集されて10分ぐらいだった、はい、自己紹介したらもうなんかそれではお時間となります
。それ配信する意味ない。それだもう企画ごとボツにしても
らう。確かに。
っていうことなんで、はい、今日はどうも、
いや、ありがとうございました。
この後あのペプさんに、
はい、
二人の帰り道にお付き合いいただければ。
あ、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということで、あの、はい、ペップの縁グッドフェローズのコーナーでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。